主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お変わりありませんか？あなたの心の中には喜びや平安、また神様からの愛や恵みから来る、そんな感動があふれていますか？あなたのために神様が豊かな恵みを注いでくださいますようにと祈ります。もしあなたが誰にも言うことができずに一人で悩んでいる、そんな心配事や不安、悩み事をお持ちでしたら、お便りをお寄せください。私も祈らせていただきます。祈ると同時に信仰生活の手引きとなるものも送らせていただきますので、どうか自分一人だけで悩んでいないで、お便りお寄せください。それでは今日も聖書を一箇所開きたいと思います。旧約聖書の詩編第27編8節のお言葉です。あなたに代わって私の心は申します。私の顔を慕い求めよと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。この番組で私は繰り返し神様を信じて生きることをお勧めしています。私の命は自分が作ったものでも、お金を出して買ったものでも、自分が選んだものでもなく、命の与え主である神様から与えられたもの、授けられたものです。そんな命を持つ私たちが本当の幸せを手にしようと願うならば、命の与え主である神様との深い信仰の関係に立ち返るべきです。この神様を信じるということを私の生活の土台として持つと、私の具体的な社会生活でも、仕事でも、学校でも、家族や友人との関係の中においても、私の人生、命がしっかりと内側から整えられてくるわけです。ですから、神様を信じるということは、単に何か教えを学ぶとか暗記するということとは違います。厳しい掟があって、戒律に従った立法主義的な難しい、なんだかややこしい生活を送らなければいけないということとも異なります。神様を信じることの一番の中心、核心部分は何かというと、あなたと神様との間に親密な関係が誕生すること。神様にしっかりと結びつくということがあなたにとって必要になってきます。今日開いた聖書の箇所で、詩編の一節をお読みしましたが、この詩編の作者は彼と神様との親密な親しい関係のことを、このような表現で彼は語りました。主よ、私はあなたの御顔を慕い求めます。神様を慕い求めます。あなたの神様への信仰、神様を信じているというあなたの信仰の中身に、慕い求めるという言葉にふさわしい神様との絆を求める思いがあるでしょうか。自分の弱さを助けてもらうために、必要なものを与えてもらうために、助けてほしいから、導いてほしいから、知恵がほしいから、確かに祈る。でも神様に祈っているあなたの祈りには、神様を慕い求める、そんなシンプルだけれども神様に向かって強く働く愛や交わりの思いがあるでしょうか。神様とあなたとの関係、その絆のあり方をもう一度考えてみてください。神様は愛に満ちたお方で、私が弱い不完全で罪人であるにもかかわらず、私を愛してくださいました。救い主御子イエス・キリストを通して私を神の恵みの中に導き入れ、御子イエス・キリストの命まで与えられました。じゃあ、そんな私たちがただ自分のご都合主義や自分の気持ちに振り回されて神様との関係を軽く見るのではなく、心から感謝して神様との関係を慕い求めるものとなりたいと思います。一言祈ります。神様、ラジオの前のお一人お一人に、 神を慕い求める思いを強くお与えください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは来週またこの時間に。